おはようございます、今日は特別にワクワクしています。そしてまあいろんな理由があるんですけど、一つすごく大きいのはあの気づいてない人たちがいるかもしれないんですけれども、今日と明日は、世界の歴史の中にはものすごい大きな、大事な時なんですね。そして旧約聖書の中では、経済安定また、国の祝福のために、モーゼの時代からこういうルールを立てたんですけれども、50年に1回すべてをリセットするっていうものだったんですね。ですから、例えばその、モーゼの時代だったら、借金してたら明日から消してくれるんですよ。もう全部クリアになるんです。自分が仕事ちゃん、まあ、いろんな気の毒なことが起きてしまって結局奴隷になってたら、50年経ったらこの日になるとリセット、自由になれる。もう経済ピンチで土地を売ってしまったら50年経ったら元々の持ち主に返さないといけない。それだけではなくて、この1年間畑を休ますっていうもんだったんですね。それだけではなくて、霊的にはもう全ての人を許す、そういう神様とまっすぐな関係を取るって、そういうような特別な日で、その名前はジュビリーっていうんですね。ジュビリー、50年でこういう恵みのための祝福があるんですね。そしてですから私たちが、ね、100歳生きなかったら人生1回しか体験できないようなものなんですけれども、キリスト教と関係ない人たちが、このことはだいぶもう昔から分かってて、そして見えてきたのは、この50年経つとこのジュビリーになると、世界もリセットがあるんだよなっていうことを見て、そしてこのもともとこのジューブリーの目的は人の祝福のためなんです。神様と良い関係を持っている人たちがもうリセットでものすごい恵まれるっていうようなリセットなんですね。けど今度は心が神様から離れてて、どうでもいいって、神様どうでもいいって、自分のやりたいことやるんだとか、そういう無視する人たちは逆、暗い意味でリセットになるんですね。ですから例えばアメリカの有名なウォールストリートの1929年はそのリセットの中に入ってたんですね。ですから経済の専門家これは分かってるんです、こういうことが起きるって。あとは人口の大きな変化が起きるんですね。ですから今ヨーロッパがひっくり返されてるんですね。ですからブワーって来てるんですね。これがもう、何回も起きてるわけなんだけれども、この2000年の中では5回しか起きてないようなジュビリーがあるんですね。そしてそれは、浜ちゃん興味を持つと思うんですけれども、月様がこういうエクリプスっていうことになって、けどそのエクリプスはたびたびあるんです。次のエクリプスは2033年なんですけれども、そのエクリプスがこのジュビリーと重なっていくと強烈なリセットが歴史の中にあるんですね。けれども2000年イエス様の時代から、5回ぐらいしかないんです。次の、このリセットは、あと300、400年待たないとない。そしてそれは今日です。その300年に1回か400年に1回しかないような50年だけじゃなくて、そのリセットは今日なんです。 ですから強烈に歴史の中で大きな非難ですね。ですから今日洗礼受ける人たちやきもち、僕もう一回洗礼受けようかなと、なんかもうね。そしてもうグラムさんは、ね、もう巣まで今日の朝、受けましたんだよ、受けました。そしてこの後もあとは2人が洗礼受けますので、ええー、なあと思いながら今日のメッセージをしたいと思います。そして今日のメッセージはすごくちょっと変わった題名なんですけれども、別に今日のテーマ英語でクロスロードって別にね、西宮の教会の話じゃなくて、今日これが大切じゃないかなと思うんですね。そしてどうしてこのメッセージを選んだと言いますと、私たちの人生の中でね、人生の突き当たりってあるんですよ。そして今までここまで頑張ってきたんだけど、急に何どうしようって、次はって。で例えば、ね、大学から卒業した時にどうしようとか、どうしようって。それかもう結婚した時に、もう結婚したんだけど、じゃあ次どうしたらいいんやろうかっていう。またすごく大事な方が急に亡くなってしまって、なんか自分が迷子で、ね、次どうしたらね、左行けばいいのか、まっすぐ行けばいいのか分からないっていう、そういうクロスロード、突き当たりって写真もある。こんな感じかな、ね、どうしようって、そして、今日はね、明日はジュブリーの1年始まるんですけれども、今日は始まる前でね、どうしようこれからっていう。そしてそれが世界考えてるんじゃないかなと思うんですね。日本も考えてるんですね。70年間平和、ね、平和を経験してきて、法律がぎゅるっと、ちょっと無理やりのようなもんで変わってきて、そして他の国と同じようにね、あっちこっち戦えるような軍の方、どうしようって。じゃあ私たち国としてどう考えたらいいんだろうかって、今ヨーロッパがどうしようってなってるんですね。そして私すごく一番心配しているのは、このジュビリーに入っていくと、神様と良い関係を持っている人たちは恵まれるんですね。もう一つはイスラエルといい関係を持ってる人たちが恵まれるんですね。そして今はアメリカがイスラエルをちょっとストップで、イランと契約しましょうってなってるの。やばいんですよこれは。もちろんね、爆弾とか私反対してるんですけれども、このジュブリーの中では、そのこのタイミングで無視して、神様のもともと選んだ国を無視して、そしてこの国も反対してるのにやるっていうのはね、強烈やから、1年経ったらどんなアメリカが残ってんだろうかって、私は本当に正直に心配していますね。ですから私たちがこの恵みを受けたかったら、このクロスロードで、この突き当たりで、もうイエス様ともうついていっていくと、ものすごい恵みがあるんですね。ね、だからどうしようって、ね、もう引退した、どうしよう、ね、もう病気になってしまった、どうしよう、どうやって生きればいいんだろうかって、そのテーマなんですね。そしてそのテーマを勉強するためには、旧約聖書のモーゼの時代の一番最初のところに戻りたいなと思ってるんですね。出エジプトの2章の1節から10節、多分多くの人はこの話を少しぐらいは知ってるんじゃないかなと思うんですけれども、これがモーゼの生まれの話なんですね。そしてそれをちょっとゆっくり読んでくれますか。出エジプトの2章の1節から10節お願いします。
さてレビの家の一人の人がレビ人の娘をめとった。女は身ごもって男の子を産んだが、そのかわいいのを見て、3ヶ月の間その子を隠しておいた。しかし、もう隠しきれなくなったので、 パピルス製のカゴを手に入れ、それに礫精と樹脂とを塗ってその子を中に入れ、ナイルの岸の足の茂みの中に置いた。その子の姉がその子がどうなるかを知ろうとして遠く離れて立っていた時、パロの娘が水浴びをしようとナイルに降りてきた。彼女の侍女たちはナイルの川辺を歩いていた。彼女は足の茂みにカゴがあるのを見、はしためをやってそれを取ってこさせた。それを開けると子供がいた。なんとそれは男の子で泣いていた。彼女はその子を哀れに思い、これはきっとヘブル人の子供ですと言った。その時その子の姉がパロの娘に言った。あなたに代わってその子に乳を飲ませるため、私が行ってヘブル女の乳母を呼んでまいりましょうか。パロの娘がそうしておくれと言ったので、乙女は行ってその子の母を呼んできた。パロの娘は彼女に言った。この子を連れて行き、私に代わって乳を飲ませてください。私があなたの賃金を払いましょう。それでその女はその子を引き取って乳を飲ませた。その子が大きくなった時、女はその子をパロの娘のもとに連れて行った。その子は王女の息子になった。彼女はその子をモーセと名付けた。彼女は水の中から私がこの子を引き出したのですと言ったからである。
OK。ね、そしてまあ、初めてやったら、ちょっとね、ちょっと面白いような話、子供の本にも絵本に書けるようなもんじゃないかなと思うんですけれども、この中でこの話の中で突き当たりについて、人生どうしよう、これからどう、私どうしたらいいんやろうかって、今頼ってたものがもう終わったしとか、これからどう進んだらいいんやろうかって、このその時にどうすればいいんかって、この小さな話の中にあるんじゃないかなと思うんですね。そしてまあ私たちもみんな昔の自分に戻りたいなっていう人、体ではなくて昔のようになりたい人は少ないんじゃないかなと思うんだよね。ね、若い時、僕若い時、ね、体元気やったけどね、心はめちゃくちゃやったから、もうそれに戻りたいと思わないんですけれども、その時はそれで満足してたんだよね。僕昔大工やったんだけど、大工なってた頃はね、大工の洋服を自分に合ってたの、その人生に合ってたんです、自分には。けど今はね、合わないんですよ。もう着れない。もうセミみたいにね、前は、昨日はこの格好で大丈夫やったけどね、セミはもう脱走した後にまた戻ろうと思わないんですね。もう終わったことやからって、ね、昔はね、英会話の教師やったけれども、もう今でも英会話を教えてももう楽しいんだけれども、昔のものには戻れないんですね。皆さんもそうでしょうか。昔の自分にはもうちょっと戻れないって、このイスラエルの人たちはそうだったんですね。この段階では何が起きてたっていうと、300年間エジプトの奴隷だったんですね。そして最初は良かったんじゃないかなと思うんですね。その300年間の中では、始まった頃はイスラエルの人たちは約70人ぐらいの家族が入ったんですね。70人だけだったんだけれども、300年経ったら1ミリオンですから、何ですか、 100万ですか、になってしまったんですね。で、最初は良かったんですよ。特に住んでた国は砂漠が多かったので、もうエジプト行ったらね、水があるのよ、大きな川があるのよ、もう果物も野菜も今まで味わったことないような食べ物がたっぷりあったんですよ。ですから良かったんですよ、最初は奴隷として。けれどもどんどん条件が厳しくなってきて、そしてだんだん奴隷の洋服は合わないっていうもんになったんですね。もうええって、もう合わない、 これはもう嫌ですっていうような、そして前は良かったかもしれないけれども、あ、もう合わないって、自分の、ね、今までの人生はもう自分にはもう合わないって感じたことありますか？どうでしょうか？僕何回も感じたことあるんだ、合わないって。もうで そういうものにこの人たちは来てたんですね。けど大きな問題があったんですよ。そしてその合わないって言ってても、奴隷やからね、お金ないのよ、教育もないの。教育だけではなくて、自分の、ね、神様の教育もない、もう解けちゃって分かんなくなってしまって、ね、私たちの神様は昔なんか素晴らしいことやってたんだけど、もう今はどうやろう、分かんない、何がいいんか何が悪いんか、そしてそこの辺の宗教しか見てないから、だんだんだんだんそこに溶け込んできて、もう分からないっていう、そういうようなもんになってたんですね。もうどうやってどう見ても脱走する道がない、お金もない、教育もない、知恵も足りないって。そして何ができていったっていうと、これだけなんだよね。叫ぶ、うわー苦しいって、苦しい苦しい苦しい、神様助けてって、具体的に神様誰なんか分かんないけど助けてって、神様いるんですかって、それしかできなかったんだよね。もう叫び出したんだよね。その多くの場合、新しいの始まりの手前でね、思いっきり泣く必要がある。多分ほとんどの人たち生まれた時は、僕生まれたんだけどね、泣かなかった。普通、へえどう、ちょっとなんか出してよって、喉乾いてんけど、ないんだよね。もうほとんどの人は生まれた時にうわーうわーうわーってなってんですよね。この月当たりのチェンジの時に、前の生き方は合わない、けれども次のとこまで届いていない、その時にね、思いっきり泣くことがあるんですよ。もう泣いて泣いてどうしようって。そしてそれしかできなかったんですね。お金もないし、それしかできなかったんですね。だからすごい苦しいんだけれども、無意味な苦しいじゃない、意味のある、ものなんですね。そして、まあ、奴隷の時代良かった分もある。70人が今度はあんな大勢になったから、国になった、家族だけじゃなくて国になったんですね。けど今度は神様ちゃんとその叫び声を聞いて、声を聞いて、答えが面白いんだよね。答えは、はい、じゃあ請求し、振り込んでやるからね、大学行ける。そんなんじゃなくてね、赤ん坊を与えてくれたんですね。そして、このあんまりにもね、攻撃がひどかったので、そして、この以上、ヘブルの人たちが増えてほしくなかったから、子供を殺すっていうことになってたんですね。けど、この子はあんまりにも可愛かったからね、隠しちゃったんだよね。今読んだ時に、どのぐらいかな、3ヶ月かな、3ヶ月あんまりにも可愛いから、隠してしまったんだよね。そして、これは私たち、とっても意味はあるんじゃないかなと思うんですけど、その赤ん坊を隠したわけなんだけれども、その赤ん坊の中に一つの国の救いが入ってるわけなのよ。その一人の赤ん坊の中に一つの国の脱走の道も全部その子の中にあるわけなんだよね。けれどもその子は、よくもう一回読んでみますと分かるんですけれども、その3ヶ月名前がないんですよ。名前のない家の中におる赤ん坊っていうもんなんですね。そして私たちもちょっと霊的に似たようなもんあるんじゃないかなと思うんですけれども、私たちが勝手に生まれたんじゃなくて、神様は私たち一人一人デザインして、 そして遺伝をちゃんと調整して、そして私たちが生まれるようになったんです。ここで生まれるようになったんですけれども、その調整の中ではいろんな賜物とか好みとか、そして歴史のことも計算入れて、この人はこういう時代に生まれるからとか、全部神様それを分かってて、そして私たちを作ったんですよ。そして命を与えてくれて、私たち生きているわけなんですけれども、私たちが生まれた時から、多くの場合は自分の中に何があるんかじゃなくて、もう3歳だからこうしなさいって、そんなしてたら笑われるよ。何よって。そんな、ね。そして、これで、これからもう幼稚園行くでしょって。幼稚園行くんだったら、ちゃんとこうして、はい、おちんとん、はい、座って、はい、ちゃんと、これ、やって、笑われるよ、そんなしてたら。もうちゃんとこう しないとあかんよって。幼稚園に行くんだったらね、こうで、ああでこうで、こうじゃないとダメよって。そして、早めに、じゃあこれを覚えなさい。これを覚えなさいって。ね。今の時代だったら、もう、小学校1年入った時にね、もう、ね、もうひらがなも、カタカナもちゃんと先に読まないと、もういや、言われるのよ。ですから子供たち、私たち全員じゃと思うんですけれどもね、自分の中にモーゼの赤ん坊のように3ヶ月分かんないのよ、何があるの。自分の中に周りに言われたから、こうしろああしろ、こうすると笑われるよ、こうじゃないとああじゃないとって、こういう靴じゃないと、こういう遊び方じゃないと、それが、周りにもうプレッシャーかけられて、あ、そうなんだ、そうなんだって。そして、じゃあそうするわ、そうするわってなって。で、今度は大きくなっていくと、やっぱりこのぐらいの学校じゃないととか、このぐらいの、これをしないとって、ね、大学卒業したら、ね、一人前の男やったらこうしないとダメだとか、言われて。けれども、それは本当の自分じゃない。ね、本当の自分じゃない。神様が私たちの心の中で生まれる前から入れてくれたものがまだわからない人多いんですよ。知らん、チラッと思ってるかもしれないけれども、もう早く早く、もうあなたはもう27歳でしょって、もう27歳だったらこうじゃないとダメなのよとか、もうこの以上こうなったらみんなおかしいと思われるし、もう家族の恥なの、そういうの入ってるわけなの。ですからね、もうそのもともと神様が作った人間、そしてその中に入れた希望、入れた才能、賜物、わからない。多くの人、自分はわからないっていう。でモーゼは赤ん坊の時にそれだったんですね。自分が何なのかわからないって。で私最近ニュースでみんな見たと思うんですけど、面白いなと思うのは、105歳のじいちゃんの、この人ご存知でしょうか、ゴールデンボルト。そしてこの人は世界の記録で105歳で走るの一番速い方なんですね。42秒。けれども彼の自慢の中には、トレーニング中36できたのにって言ってるんですけれども、結局この方は105歳で、そして105歳で有名になって、105歳になってから多くの人、この人を見て元気をもらってるの。105歳であんなことできるんやったら私頑張ろうっていう人が大勢世界中もいるんですね。けどこの人は走るのは90歳で始めたんですよ。ちゃんとしたじいちゃんだったらこうするべき、ちゃんとしたサラリーマンだったらこうするべき、ちゃんとしたこうだったらこうやるべき、ちゃんとじゃね、もう笑われるよ、そんな。とうとうね、90になってくるとね、ほったらかしされんのよ、もうね。90やったら早く死んでくれないかなと。もうね、この以上貯金したお金がもう切れるし、もうってなね。けどやっとね、みんなほっといてくれたからね、 その赤ん坊の時代から設定してやって、走りたいって出てきたんですよ。やっとやっと90になってから。皆さんも90まで待たないことにしましょう。あの本当にあのこの方は90で自分の中に何があるんだって不思議、これはじいちゃんとしていけないよって、じいちゃんとしてね、あの本当は今頃やったら老人ホーム入って、そしてねテレビボケーっと見るだけなんだけれども、自分の中には違う、走る走る、どうでもいいって、誰が何を言ってもええわって、笑われてもええわ、もうこのもうこのちっちゃいパンツでね、もうこんなんでもうやるぞって、もう決めたんですね。やっとそのもともと入ってたものをやっとその花が咲いたような感じでできるようにあのなったんですね。あの新しい始まりが105歳であのもう体験したんですね。あのですから私たちは、このせっかく月当たりに入ってるんですね。もう何百年に一回しかないような日は今日なんですね。あのそしてジュービリーっていうのは新しい恵みのスタートの明日は始まるんですので、ですからこう言われたから、ああ言われたから、今日こういうこと勝手に思い込んだからじゃなくて、ちょっとねストップして、自分の心の一番奥のとこに神様が何が置いてくれたんやろうかって、ちょっと焦らずにあのちょっと考えてみようね。親がこうなってほしいじゃなくて、社会がこうなってほしいじゃなくて、あのね、もう友達が言ってることじゃなくて、自分の一番心の奥のとこに、もともと神様は私の中に何が入れたんやろうかって、それを時間をかけて考えてリストアップした方がいいんじゃないかなと思うんですね。私の場合はもう長くは言いませんけれども、あのアラスカの夢の旅行はアラスカやったんですけれども、夢の行ったら夢のアラスカの旅行がパーになっちゃったんですね。そしてそれが、大変なことになってしまって、あの私の親戚の村があの川が溢れてきて、もう村が消されたんですね。もう完全に消えちゃったんですね。ですから私行くとこがなくなっちゃって、フェアバンクスっていうわけも分かんないとこにいたんですよ。そして、早めに、ね、どっか行こうと思ったら一番安い切符買ったので、もう直せませんっていうことで、結局2週間近い誰も知らない町でうろうろすることになったんですね。そして今でも覚えてる、レンタカーしてどこ行けばいいんやろうかっていうことで走ってたら、急に月当たりのとこね、あのね、あそこら辺に月当たりあんまりないんですよもうけれども、月当たりあったから止めてね、もう景色を見てたんですね。そしてここで倒れたら多分車また通るのは3時間か4時間経つ、今日来るから、そういうとこに行っちゃって、周りにあの山ばっかりでね、ちょっとね自分の中に何があるんだろうかって、もともと神様は私の中に置いてくれたもの、生まれる前から入れてくれた希望とか、計画とか何があるんだろうかって。ですからその後にちょっと待てて、2週間もあるわけやから、ですからちょっとねゆっくりこれリストアップしてみようって。そして私もこれからやりたいものをリストアップしたんですね。けれどもただリストアップしただけじゃなくて、リストアップしてからこうしたいな、ああしたいなって、けれども こうしたいなと後にどうしてって自分に質問する。そしてどうしてっていうのは質問してくるとかなり減らされた。なぜ言うと自己中やからっていうもんがいっぱい入ったわけなのよ。だからそれが生まれつきな神様を入れてくれたもんじゃなくて、後から自分が自己中やから思い込んだような夢なんだなって、それをちょっと置いて本当にもともと自分の中に何があるんかっていうのをもう時間かけてもうリストアップしたんですね。でそこから最初は40個ぐらいあったんだけれども、そのどうしてっていう探ってみたらもう動機がいろんな、この動機はちょっと生まれつき神様を置いてくれたもんじゃないんだなってだんだんだんだん見えて、で結局ね10個に残ったんですね。10個に残ってて、そしてその10個の中でこれが昔からあったんだよなって、もう全部読みませんけれども、1個はね、神様の臨在の中に行きたい、神様の愛のあったかさの中で礼拝したい、強い、自分が作ったもんじゃないの。そしてこれが、ね、お父さんお母さんがこうしなさいじゃないんだな、これはこれは自分もう喉乾いてると同じもんなの。喉乾くって水が足りないから喉乾くんだけど、自分の中にその霊的に喉が乾いてる、もう神様もう神様の前で、ね、本当にその愛の安心の中に礼拝したいって、それが強いなって、これはもうもともとあったんだなってそれで書いたんだよね。2番、これやっぱりね、もういつも言うんだけどね、日本のリバイブルみたい。そしてこれはなんか誰かがプレッシャーかけてくれたらそうじゃないんだよな、なんかお父さんがそうじゃないんだよなって、なんかそれが始まったら Facebook 載せ、どうでもいい、 Facebook 載せたくてもええわって、そ何自分の中でどうしてもあるので、 どうしても、ね、赤ん坊の時に私の面倒を見てくれたのはお母さん教師やったから、原ばあちゃん、もう 原さんっていうばあちゃんが私の面倒は朝早くから、ね、夜まで、そしてその愛で私が、ね、恵まれたんですね。そしてその時からもう日本の人たちがイエス様の愛を体験してほしいっていう、それがもうむーっとあるんやなって、だからそれもあるんだよね。もう一つ3番はね、人を喜んでほしい。この間、見た人もいると思うんですけど、アメリカ、野宿行ってボートでいろんな人を乗せてあげたんだけれども、誰もいなかったら興味全くないんですよ。けどそのね、なんかこういう大型の浮き輪みたいなものに乗せて紐をつけてボートの後ろに引っ張っていって、あのゲラゲラ笑い声のかっちゃん一生忘れないわそれ。あの時のね、それはあはあはあ、だってあの時はね、赤ん坊のかっちゃん見えたんだよね、あの笑い声ね、もう あれがご褒美なんだよね。もう子供のようにもう笑ったり喜んで、それがなんか昔からあったんだなって、ちっちゃい時でも自分よりちっちゃい子供たちを大事にしたいという気持ちがあって、ですから皆様、今日はクロスロードですよ、世界の。ですからね、このチャンスを無駄にしないで、ちょっとゆっくりね、自分の心の中に何を実現したいのか、そしてそれはどこから来ているのかって、雑誌から来ているのか、どっかの映画から来ているのか、自分のわがままから来ているのか、それかもともと神様これを置いてくれたんだなって、自分の中でこの趣味はもうちっちゃい時からね、木で何か作りたいって、もうちっちゃい時から もう6歳の時にね、もうあの木の中にお城を作った。もう、ね、名前はちょっと大げさやけど、あのもうそういうものを作ったんだよね、6歳7歳の時に。あのやっぱりそれを自分の中には遊ぶんだったら何かを作るっていう、その何かを作る、そのクリエイティブに、それ入ってる、皆さんも入ってるはず、何かを、うん、そしてね、あのこのモーゼは結局3ヶ月いろんなもの入ってるんですよ、その赤ん坊の中でね、あの一つの国をね引っ張っていく勇気とか、神様と交わりしたい、どっかの山登っていって、そして神様と一対一で交わりしたいって入ってんですよ、あの赤ん坊の中。けれども名前持ってないのよ、まだ。多くの人もそうなんだよね。自分の中にああしたいな、こうしたいな、こうしようか、ああしようか、心も、まあ、けどな、難しいな、もういろんなものが入ってんだけどね、名前つけれない。何なんだろうって、自分が何が欲しいなら分からないって。なぜ言うと、周りのプレッシャーにバンバンバンバンって言われてるから、ああじゃあ次、ああこうするべきなんだなって、それに走ってるわけだからね。ゴールデンボートみたいに9時まで待つのやめましょう。もう今日、ね、明日、時間取って自分の中に何があるのかって、うん、で105歳になってる人誰もいない、ここでは。ですから年や無理や思わないで、ゴールデンボルトが90歳で自分の心の中に冬眠してた夢を実現、もう恥スタートしたんですね。ですからもうすごく大事なんですね。けれども今度はね、だんだん見えてきて、リストアップして、私もリストアップして、これをいろんなとこに貼ってあるんですね。そしてよく僕のポケットの中に置いて毎日こう見たりして、ああこうなんだなって、本当に私がこれを実現したいなって、見たりしてるんだけれども、実現するには一人の力じゃ無理なんだよね。そしてモーゼ見ると、この赤ん坊も自分の中にもう神様がいろんな夢とか多分与えてくれてるんだけれどもそれを実現するには2つのグループが必要だったんですね。そしてもう一度読んでくれますか。大体3節ぐらいかな。
しかしもう隠しきれなくなったので、パピルス製のカゴを手に入れ、それに歴性と樹脂等を塗って、その子を中に入れ、ナイルの岸の足の茂みの中に置いた。その子の姉がその子がどうなるかを知ろうとして遠く離れて立っていた時、パロの娘が水浴びをしようとナイルに降りてきた。彼女の次女たちはナイルの川辺を歩いていた。彼女は足の茂みにカゴがあるのを見、はしためをやってそれを取ってこさせた。それを開けると子供がいた。なんとそれは男の子で泣いていた。彼女はその子を哀れに思い、これはきっとヘブル人の子供ですと言った。その時その子の姉がパロの娘に言った。あなたに代わってその子に乳を飲ませるため、私が行ってヘブル女の乳母を呼んでまいりましょうか。パロの娘がそうしておくれと言ったので、乙女は行ってその子の母を呼んできた。パロの娘は彼女に言った。この子を連れて行き、私に代わって乳を飲ませてください。私があなたの賃金を払いましょう。それでその女はその子を引き取って乳を飲ませた。
うん、ここまでいいです。あのね、この赤ん坊、名前まだ持ってない赤ん坊っていうのは、二つの支えになるグループが必要やったんですね。一つは赤ん坊としての愛 してくれるグループ、祈ってくれるグループ、それが、そしてそれがなかったら子供って死んでしまうんですね。ですからお母さん、お姉ちゃん、それがなってくれたんですね。辛い時よしよしもらえる、どうしたらいいか分かんない時ね、祈ってもらえる、そういう神の家族のグループ、誰でも必要、夢を実現するんだったらそういうグループが必要なんですね。人間が愛に枯れているんだったら何にもできないんです。新しいことなかなか出てこないんですね。ですからそういう大切にしてくれる、神の家族っていうのはすごく大切なんですね。愛してくれるグループ、祈ってくれるグループ、励ましてくれるグループ、それが必要なんですね。けれどもそれだけじゃ無理なんですね。それだけだったら結果は家の中で引きこもりなんですよ。モーゼそうなってた、それだけだったら。それだけじゃダメなんですね。なぜ言うと狭すぎる。大きな大きな夢を持つんだったら、その夢、自分が持ってないような知恵、自分が持ってないような経済、自分が持ってないような人間関係、そういうグループも大切になってくるんですね。非常に怖いかもしれないけれども、お母さん気づいてたんですね。このままこの、ね、この赤ん坊をこの家で隠してたらバレて殺される。ですから引きこもりじゃダメなんだって分かってたんですね。ですから怖かったんですけど、もうどうなるやろうかって。特にね、私すごいなと思うのはね、ナイルリバーって、あの川、大きな川にこうやって今度は自分で作った手作りカゴに入れて、そしてそこに置いたわけなんだけどね、あそこね、ワニ強烈なのよ。もうね、そしてもう記録するぐらいのでかいワニとかそこにあるのに、自分の命の一番大事な子供をそこにふわんって置いとくっていうのはね、ものすごい祈りと信仰が必要だったんじゃないかなと思うんですね。けれどもそういう、それをしなかったら先がないわけなのよ。大きな夢を実現できないわけなんですね。ですから愛してくれる、励ましてくれる、祈ってくれる家族っていうのは誰でもいるんです。一人ではやっていけない。クリスチャンとして一人でやってる人を成功したことはあんま見たことないんです。もうど何かの段階で失敗してしまうんですね。もう周りに祈ってくれる人が必要なんですね。けどそれだけじゃダメなんです。勇気を出して怖いけど社会に出ていく、祈りながら、そして自分が慣れてないような社会、慣れてないような世界に、関係を神様の導きによって作っていくっていうのはキーポイントなんですね。多くの人をこれをやってないんですね。自分がもうね、突き当たりついた時に何をするかっていうと、自分と同じ悩み持ってる人、自分と同じ寂しさを持ってる人ともう固まるの。それで終わり。もうアウト。もうそれじゃ何もならない。自分と似たような悩み、も似たような寂しさを持った人と一緒におったら余計ダメになってるんですよ。勇気を出して自分が経験してないような世界に行かないとダメなの。そしてモーゼの場合はもうお母さんがもう怖かったと思うよ。もうけどその子供をバーンって、そして今度は守りとしてね、お姉ちゃんをそこに立ってもらって、誰が来るかな、誰が来るかな、誰が来るかな、大丈夫やろうか、ワニがいるやろうか、待ってな。そしてね、王様の娘がポンポン、あ、これだこれだこれだこれだ、 そしてそれとつながったからすぐにもう最高、お母さんが給料もらいながら自分の子供を最高、もうねえ、もうね、そしてそれだけじゃなくてね、もう東大決まってんのよ、もう優秀な大学も決まってんのよ、もうトップレベルの教育受けられる決まってんのよ、ね、けど多くの人はね怖いからね出ていかないの、いつまでも家でうろうろうろうろ、そして出ていったらうまくいかなかったからまたうろうろうろうろっていうことに、ね、なってしまうね。だから人生がクロスロードでもう止まってんね。もう勇気を出して、けれども無責任と言っていません。もうたっぷり周りに祈りのチーム組んで、そして社会に出ていく、そして自分が慣れてないような社会に入っていく、自分慣れてないような趣味に入っていく、入っていって祈りながら入っていくと、今度は神様がそれを使うことができるんですね。けれども自分の中にはできるだけ自分勝手に欲しいっていうもんではなくて、自分の中にあるものを発見して、それを追いかけていくっていう。そしてモーゼの場合が何を入ってたっていうとね、もう染みついてたものが2つが欲しかったと思うんですね。モーゼ、けどモーゼだけではなくてヒブルの国なんだけどね、自由になりたいって、その叫びが赤ん坊とかあったと思うんだよね。周りのお母さんも見て、みんな見て、いじめを見て、もう自由になりたい、もう迫害見て自由になりたいって。そして2番目は神様与えてくれた国が欲しいって、その2つやったんです。そしてそれがもう朝昼晩、朝昼晩、もう自由になりたい、自由になりたい、自由になりたい、この学校から卒業したらそれを手伝う、自由になりたい、それだけじゃなくて、もうね、外人としてここにいるんではなくて、自分が与えてくれた国が欲しい、欲しい、欲しい、欲しい、欲しい、欲しい、そしてそれが神様の御心に一致してたから、すごいとこまで行ってしまったんですね。ですから、けど今度はそれが分かった、自由になりたい、国が欲しい、私はの命はそのために生きているんだって、それがやっとモーゼが少し大きくなっていったら分かったんだけれども、今度それを分かった後に何が必要かっていうのは忠実さなのよ。目標に向けて忠実、コツコツコツコツコツ、ね、ゴールデンボルト90歳、走りたい、出てきた、次の日新記録じゃないの。いろんな恐れあったと思うね。いつまで生きるか分かんないしとかね、105歳まで生きるってちょっとね、できるやろうかって、けれども夢があったわけなんですね。そして神様、絶対彼はクリスチャンじゃなくても、もう日本の励ましとしてこういう人も現れてるでもいいんじゃないかなって計画だと思うんですね。ですから15年後コツコツ、そして多分絶対100歳の人はね、急に飛んだり跳ねたりしないと思うよ。もう温泉たっぷり、もうマッサージもたっぷり、食生活も気をつけて、変なもの食べ、もういろいろあったと思うんですよ。けれどもその夢があったわけやから、ですから忠実にコツコツやっていって、そうすると生まれてよかった、自分の心の奥のとこにもともとあったものを実行できたって、生まれてよかったって、それが結果になってくるんですね。モーゼがそれが言えたんですね。生まれてよかったって、自分の中にあったもともと神様を置いてくれたものが実現できたって、この人たちが苦になってもう引っ張り出してって。けれどもモーゼの名前の意味は、もう一度引き出しって書いてあったかな。モーゼの意味は引き出しですから、私たちが、神様の 恵み、神様の導きを体験したかったら、繰り返し自分の人生は安全なとこから引き出されるっていう、安全なとこから引っ張り出されるって、そして引っ張り出されてる時は何をしますか？泣きます。あ、神様何すんのよって、あってなるのよ。けれども神様の一番大きな働きはその辛い引き出されてる時なんです。全ては平和で落ち着いてのんびりしています、そして奇跡でかいのを見ましたってあんまり聞いたことないんですよ。大きな奇跡を体験したかったら、その引き出された途中なのか、もう出た後っていうポイントなんですね。ああもうのんびりしようって、別にね、今週何があった、普通、そうかって、今年どんな1年だった、まあまあぼちぼち普通やったんけどって、あんまり奇跡ないんですよ、そういう人。けどみんな何が欲しいの？みんなそれ欲しいの？もう安定が欲しいの？もう何も怖いことない、もう信仰がいらないような安心、もう経済安心、これも安心、あれも安心って、みんなそれを追いかけてんだけど、事実はそれだったら自分の人生は中途半端で終わってしまう。こんなことできてたのに、こうしたかったのにって、たのにがだらけになる、最後に。たのに、たのに、たのにって、それで終わってしまうんですね。ですから、今日、9月27日、次、あと300年なんだけど、ちょっと多分僕持たないと思う、300年ですから、今日はニュースタートですから、今私はこのニュースタートの、もう一回確認しているところなんですね。皆さんも時間かけて確認してください。それで今日はニュースタートをやりたがっている知恵さんとあきねちゃんの洗礼式もありますので、今祈ります。天の父様、私たちは、自分を騙す得意ものもあるので、本当に自分の人生の中にあなたが置いてくれたやってほしいものをちゃんと正直に発見することができますように、そして今度は勇気を出して家から出て行って、それを忠実に追いかけていくことができますように、導きお願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。